ご承知の通り、鼻をかむときは、ぜひ鼻をつまみます。鼻をつまんで、ことにこの局部だけに刺激を与えますと、シンクロンの大原則によって、この局部はこの刺激に応ずるがために、他に比例して不相当な発達をいたします。皮も自然硬くなります。肉も次第に硬くなります。ついに凝って骨となります。それは少し、そういう自由に肉が骨に一足飛びに変化はできますまい。と理学士だけあって、寒月君が抗議を申し込む。明帝は何食わぬ顔で述べ続ける。よう、ご婦人はごもっともですが、どういう証拠、この通り骨があるから仕方がありません。すでに骨ができる。骨はできても鼻は出ますな。出れば噛まずにはいられません。この作用で骨の左右が削り取られて、細い高い隆起と変化してまいります。実に恐ろしい作用です。天敵の石をうがつがごとく、びんずるの頭がおのずから光明を放つがごとく、不思議君不思議衆の例えのごとく、かように鼻筋が通って硬くなります。それでも君のなんざブクブクだぜ。演者自身の局部は介護の恐れがありますから、わざと論じません。かの金田の御母堂の持たせられる花のごときは、最も発達せる、最も偉大なる天下の珍品として、御領君に紹介しておきたいと思います。寒月君は思わず、ヒヤヒヤと言う。しかし、物も極度に達しますと、遺憾には相違ございませんが、なんとなく恐ろしくて近づきがたいものであります。あの微量などは素晴らしいには違いございませんが、少々峻険すぎるかと思われます。個人のうちにいても、ソクラチス、ゴールドスミス、もしくはサッカレーの花などは、構造の上から言うと随分申し分はございましょうが、その申し分のあるところに愛嬌がございます。花高きがゆえに尊からず、気なるがために尊しとは、このゆえでもございましょうか。下世話にも、花より団子と申しますれば、美的価値から申しますと、まず、メイティぐらいのところが適当かと存じます。寒月と主人は、ふふふと笑い出す。メイティ自身も愉快そうに笑う。さて、ただいままで弁じましたのは、先生、弁じましたが少し講釈師のようで下品ですから、よしていただきましょう。と寒月君は先日の復習をやる。さよう、しからば顔を洗って出直しましょうかな。これから鼻と顔の健康に一言論求したいと思います。他に関係なく単独に鼻論をやりますと、かの御母堂などはどこへ出しても恥ずかしからぬ花。鞍馬山で展覧会があっても、おそらく一等賞だろうと思われるくらいな花を所有していらせられますが、悲しいかな、あれは目、口、その他の諸先生と何らの相談もなく出来上がった花であります。ジュリアス・シーザーの花は大したものに相違ございません。しかし、シーザーの花をハサミでちょん切って、陶器の猫の顔へ安置したら、どんなものでございましょうか。例えにも、猫の額というくらいな地面へ、英雄の花柱が突骨としてそびえたら、碁盤の上へ奈良の大仏を据え付けたようなもので、少しく比例を失するの極、その美的価値を落とすことだろうと思います。御母堂の花はシーザーのそれのごとく、まさしく英姿飒爽たる隆起に相違ございません。しかし、その周囲を威能する顔面的条件はいかがなものでありましょう。無論、当家の猫のごとく劣等ではない。しかし、天界闇のお亀のごとく、眉の根に八字を刻んで細い目を吊るし上げられるのは事実であります。諸君、この顔にしてこの花ありと断じざるを得んではありませんか。メイテの言葉が少し途切れる途端、裏の方で、まだ花の話をしているんだよ。なんて英語を作られたの？という声が聞こえる。車屋のかみさんだ。と主人がメイティに教えてやる。 メイティはまたやり始める。図らざる裏手にあたって新たに異性の傍聴者のあることを発見したのは遠者の深く名誉と思うところであります。ことに暗転たる強運をもって乾燥なる公園に一点の塩味を添えられたのは実に妨害の幸福であります。なるべく通俗的に引き直して家人淑女の健康に背かざらんことを期するわけでありますが、これからは少々力学上の問題に立ち入りますので、勢いご婦人方にはお分かりにくいかもしれません。どうかご辛抱を願います。